説教優しい嘘後ろくつぐ伝道師です。
マイクは聞こえてますでしょうか。
こちらも聞こえてますか。
こっちがちょっとダメだ、こっちに変えます。今年もクリスマスの季節が近づいてきまして、クリスマスを迎える前からちょっと気の早い話なんですが、私自身は年末年始このお休みで家族と長野県に帰る予定をしております。まあ、年末年始というか年始からなるんですが、元旦礼拝終わった後長野県に帰るわけでありますが、私はこの長野行きがですねとても楽しみでしょうがないんですね。これあまり比較する話じゃないと思ってるんですけども、実は私の父と母がいる東京に帰るより好きなんです。なぜかと言いますとですね、別に長野が特別好きというのもあるんですけども、東京の実家に帰りますと私の家族が帰ってきますね。つまりそうすると姉二人も帰ってくるわけです。で、姉二人が帰ってきますとですね、やっぱ末っ子である私がリビングで椅子に座ってるっていうのが許せないみたいなんです。忙しい時期に。でも帰ってきたら、おい、すぐあれをやれ、皿を洗え、その後買い物に行ってこい、子供たち姪っ子甥っ子含めて全員お風呂に入れなさい、くたくたになって疲れてしまう。それに比べてですね、長野県は左に浅間山、右に立科山、これが天気のいい日はズバーッと冬の朝ですから見えるわけですね。そして薪ストーブがあるわけです。薪ストーブを炊けばものすごい熱波がこうバーッと出てきて体が暖かくなるわけですね。そうするともう暑くてしょうがないので T シャツになりまして、アイスを食べて、で暖炉の前にあるソファーに深々と座っていたら、義理の母がつぐさんご飯ですよと言って呼んでくださると、もういたせりつくせりの対応を受けてですね、心も体も休まる。しかし一点だけ義理のお母さんから毎年心配されることがあるんです。それはほぼ毎回風邪ひくんですね。これ今に始まったことではないんですけども、以前から大型連休になると必ず1回は微熱、長ければ高熱、これ必ず出すわけです。原因はたくさんあると思うんですけれども、多分ですが、まあ、そう言ってくださるのですが、日々のお疲れが出たんでしょうと言ってくださるわけです。心が日々の緊張からこう解き放たれて溜まっていた体の不具合、不調、そういったものがだんだん顕著になっていく、まあ、そういうことなんだと私は理解するようにしてるんですが、皆さんも似たような経験が少なからずあるんじゃないかと思うんです。仕事の繁忙期を迎えてたくさんたくさん働いた後、その波が乗り切った、そう思った瞬間にドーッと体から疲れが溢れ出てくる。あるいは家族の大きなイベント、喜びのイベントや悲しみのイベント、冠婚葬祭、そういったものに関わった後、ドーッと疲れがこう出てくる。これ体調だけの話ではないと思うわけです。大きな夢を叶えた、燃やし続けた復讐を果たした、目標を達成した、そういう心の原動力となっていた感情や精神的な支柱となっていた気持ち、そういったものが体と同じように何かを果たされた後に反動が来て心が無気力になっていく、そんなことを起こしたことはないでしょうか。これ燃え尽き症候群というらしいんですが、これもその一つかもしれません。今日はこうした願い、期待し、頑張り、何かを果たす、 その先に待ち受けていた現実が実は期待してたほどのものではない。むしろ落胆し絶望してしまう。そんな私たち人間の心の動きを捉えながら御言葉を分かち合いたいと思うわけであります。本日のイザヤ書、聖書箇所として指定されておりましたが、このイザヤ書は66章からなる書物であります。伝統的にはイザヤ一人がこの書物を書いたとされてきましたが、近年では1章から39章まで、これは預言者イザヤの書と呼ばれておりまして、40章から55章までを第二イザヤと呼ばれています。そして56章から66章までを第三イザヤとして区分しながら読み分けていく、そのような読み方を進められる学者さんが多くなってまいりました。それぞれの著者はやはりそれぞれに異なった時代背景の中で聖書の主の御言葉に触れ、その予言を記していったのだと、そのように考えられております。本日分かち合いました聖書箇所は59章でありましたので、これは第三イザヤということになるわけであります。この第三イザヤに書かれた時代がどんな時代だったかというのを皆さんと一度振り返りたいと思うのですが、一言で言いますと、イスラエルの民は絶望していたということです。第三イザヤの前、その時代、まさにイザヤ書が書かれた時代はバビロン捕囚にあった人々が、イスラエルの民がエルサレムに帰ることを許され、新しい予言のもとにエルサレム神殿、ボロボロになっていた荒廃したエルサレムに帰ってきた後、この町を復活させるぞというのでエルサレム神殿を再建すると、そういう予言が書かれているわけでありました。神様との関係を再び修復していくんだ、神殿を中心とする生活を行って民族の結束を固めて一丸となって町の再建という大きなプロジェクト、ここに取り組んでいこう、まあ、そのように考えていた時期であります。そして再建されたのがエルサレムの第二神殿と呼ばれるものが、紀元前500年頃に515年ですが誕生したというふうに考えられています。第三イザヤとはその時代から活動した、つまりユダヤ教団の改革と確立と町おこしと神殿の再建の復興、そこに関わった方たちだと考えられています。5年の歳月をかけまして待望の第二神殿が完成し、祖国の復興、その要となる信仰的精神的な基盤ができた。さあ私たちの行く末はこの後明るい、まあ、そのように考えていたわけですが、第二イザヤに書かれていた予言に記されていたような現状にはならなかったわけであります。独立した国家を目指していたユダヤ、エルサレムの国々のものでありましたけれども、結局その構想は未完成のまま、神殿は建てられて神殿を中心とする新しい時代を作ろう、救済の時代を作ろうと、そう思ってもいくら待ってもその救済は訪れない。神殿再建という大きな目標は果たされ、しかしなおも変わらないその現実の中に生きる目的を失っていく、そんな状態、そんな状態にもかかわらず、近隣諸国からは大きな圧力を受け右往左往とするしかない、さまざまな国の思惑、それに振り回されるありさまでありました。立派な神殿はある、しかし彼らができたことは細々と生き延びていくことしかできなかった。当時のユダヤ人たちは政治的にも精神的にも行き詰まり、まさに荒廃していこうとしていたわけであります。ユダヤ人たちの間には強大な国が信仰している宗教、それを持ち込んで拝む者まで現れました。強大な国からの経済的な政治的なそういった圧力や権力を逆に言うと借りて、 事業を行うような人間も増え始めました。富める者が貧しい者を搾取するということが横行していたわけであります。本日の聖書箇所の第三イザヤの予言とは、まさにこのような神殿再建という巡る熱い期待と、その後の深い失望との中にもたらされた予言であったと言えます。前半、今日の聖書箇所の12節のところでは、背きの罪は私たちと共にあるなどという表現や、13節、主に対して偽り背き、私たちの神から離れ去り、虐げと裏切りとを図り、偽りの言葉を心に抱き、またつぶやく、まあ、このように描かれているわけであります。そしてそれは最終的に、主は正義の行われてないことを見られた、それは主の御目に悪と映ったと、そのように記されています。主の御目に悪と映った、この言葉を聞くとゾッとするわけであります。私たちの生き方はどうなんだろうか。今私たちの生き方は主の目に果たしてどのように映っているのだろうか。この教会に集う私たちですら、誰一人主の御前に立つこと、そのことにふさわしい、そう思っていらっしゃる方はおられないかと思うんです。なぜなら私たちは神に対してたくさんの罪を犯しているからです。気がつけば自分の心の中は自分の心地よさばかりを追い求めていることでいっぱいになっていくわけです。辛い時、困難がある時、はじめは神様にお願いします。しかしその願いが聞き届けられない、そう思ってしまうような、そう感じてしまうような経験をしていくわけであります。そうするとそれ以降は祈ることを、その事柄については祈ることをやめてしまう、その事柄については主への感謝を忘れてしまう、頭から抜け落ちてしまう、それが私たちの現実なんだと思うんです。その様子を見た主の反応が16節に書かれていました。主は人一人いないのを見、取りなす人がいないのを驚かれた、そのように書かれているわけです。主は驚かれた、主は私たちのこの罪、この罪から救うことのできる人がこの世にいないことを見て、主に取りなす者がいないことに気づかれて驚かれたというのです。旧約聖書にはかつては出エジプト記の時、荒れ野に導かれた時、金の子牛をあがめ神の怒りを招いて滅ぼされそうになりました。かつてのイスラエルの民は、しかしその時にはモーセという人間がいたわけであります。神と民との間に立ち、モーセはこう祈りました。今もしもあなたが彼らの罪をお許しくださるならば、もしそれが叶わなければ、どうかこの私をあなたが書き記された書の中から消し去ってください。お許しください。お許しくださらないのであれば、私の書き記す、あなたが書き記されたその書の中から消してください。そのように取りなしの祈る人間が当時はいたわけであります。しかしこのイザヤの書かれた時代、いや私たちが生きる今日の時代も、そのように神の御前に立ち取りなす、取りなせる人、そんな人はいないわけであります。私たち人間にはこの罪から救うことのできる人は誰もいない。それゆえに主は自らこの世に介入されることを決断されるわけでありました。本日の聖書箇所17節、主は恵みの技を鎧としてまとい、 救いを鎧としてかぶり、報復を衣としてまとい、熱情を上着として身に包まれた。主は人の技に従って報い、歯向かう者の仇に憤りを表し、敵に報い、島々に報いを返される。西では主の皆を恐れ、東では主の栄光を恐れる。主は激しい流れのように臨み、主の霊がその上を吹く。主は贖う者としてシオンに来られる。とてもエネルギーに満ち溢れ、恐ろしくもあり、苛烈な表現も含みながら、しかし主は贖う者としてシオンに来られる、そのように言うわけです。主ご自身が立ち上がってくださったのであります。主はご自身の身腕によって救いをもたらしてくださると、そのように言ってくださっているというのです。主は今から2000年前にイエス・キリストをこの世に遣わし、その救いの御業を成し遂げてくださったのでございます。罪から救うことのできる人は誰一人いないので、主イエスはこの世に来られたのであります。その主イエスの誕生の知らせは、静かな静かな夜に最も小さき者たちのもとに訪れました。そしてその後、律法学者やファリサイ派の人々、あるいは律法主義によって他人を悪だだとか罪人だとか、そのように決めつける人々に対して対する対応、姿勢はまさに苛烈を極めるものでありました。私たちは知っています。そして最後に、その人としての命の最後には、慈しみの心を持って人と人間との間に立ち、私たちの罪をあがなうために十字架にかかってくださったということです。その時の主イエスキリストの言葉、父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているか自分でわからないのです。そのように言って取り出してくださったわけであります。ですから本日、第三イザヤに書かれたイザヤ書、まさにこの箇所はイエス・キリストが救い主としてこの世に遣わされるということを予言された聖書箇所であるわけです。当時のユダヤ人にしてみれば、この予言はいつ成就されるかわからないものでした。ですから多くのユダヤ人たちはこの予言を聞いた後も行動を改めることはできませんでした。救われないまま生きていくことになったのであります。救いがどのようにもたらされたのか知る由もなく、このイザヤ書が書かれた当時のユダヤ人たちは生涯を終えていったのであります。しかし現代に生きる私たちはどうでありましょうか。現代に生きる私たちは違います。すでに神がイエスとなりてこの世に介入されたということを知っているわけです。そうでありながら、聖書が与えられ、すでに福音を知るものでありながら、私たちの信仰はなおも確信を持てず揺らいでしまうことがあるわけであります。自分自身の身の回りに起きる不幸に、困難に耐えることのできないとき、勇気を出して恥ずかしながらも主に祈るわけです。この困難を私から退けてください。全く自分自身に対する願いだけであるにもかかわらず、それを私たちはお願いします。しかしそのお願いが聞き届けられなかったと感じる時があるわけです。そんな時に誠に身勝手ながら私たちの信仰は揺らぐわけです。私たちの確信が揺らいでいくわけです。そんな確信が揺らいでしまうのが 私たち人間なんだと思うのです。そんな時に思い起こす賛美歌がいつもあるんです。小さな時から歌ってきた賛美歌なんですが、本日皆さんとこの後歌う予定であります賛美歌533番、どんな時もという賛美歌です。ぜひ賛美歌を開いてその歌詞を読んでみていただきたいと思います。とてもシンプルな歌詞です。どんな時でも、どんな時でも苦しみに負けずくじけてはならない。イエス様の、イエス様の愛を信じて、どんな時も、どんな時も幸せを望みくじけてはならない。イエス様の、イエス様の愛を信じて。愛があるから、失礼しました。この右の方を見ていただきますと、作詞は高橋純子さんという方です。そのお名前の横に生まれた年と亡くなった年とが小さく書いてあることに気づかれますでしょうか。見ますと1959年誕生、1967年に亡くなられています。つまりこの高橋純子さんは女の子でありました。この彼女がこの詩を作った時は骨肉腫という病気を患っていました。非常に苦しい闘病生活の中でこの詩を作り、7歳という短い生涯を終えて神様の身元に帰っていきました。その闘病中のお話を聞きました。純子さんは足を切らなくてはならなくなったそうです。お医者さんからその話を聞いたお母さんがうろたえておりました。すると純子さんはお母さんにこう言ったというんです。お母さん、大丈夫、足は切ってもまた生えてくるから。7歳であっても切られた足が再び生えてこないことは理解できていたはずです。小さな体で燃え尽きそうな命の灯火、その子供はうろたえる母親を勇気づけるために優しい優しい嘘をつくのでありました。なぜこんなことができるのか、自分の命が今にも消えそうなのになぜ他人の心配などできるのか、不思議でなりませんでしたが、説明のしようができないこの現象を考えたときに、きっとこの闘病のくじけそうなときに、その小さな体を励まし続けてくださった主イエスを、その弱り切った小さな体は大きな体を持つ他の大人たちの倍ほどにも主イエスキリストの愛を身近に感じていた、励まされる主イエスキリストの姿を身近に感じていたのではないか、そのように思うわけであります。わずか7歳の子供が持てた確信、主イエスこそが救い主であるという確信、その確信を心に抱きながら、その確信が伴う信仰を私たちが持てますように、このアドベントを覚えて歩んでいきたいと思います。お祈りいたします。天におられます主よ、私たちはあなたがご存知の通り、今も変わらず、あなたが来られた2000年前とは今も変わらず、弱く小さな群れでございます。しかしどうか主よ、私たちがあなたの御言葉によって再び立ち上がる力が与えられ、あなたの御業を思い起こすことで、私たちがあなたが与えたその使命に応答し、この世で歩んでいくことができる力をお与えくださいますように、どうかお願いいたします。 私たち一人一人が、あなたの皆をあがめながら、この日常の、険しい日常の、困難の多い日常の中を歩んでいくことができますように、どうぞまた一週間、あなたが私たちをお支えください。この小さな祈り、主イエスキリストの皆を通して、御前にお捧げいたします。アーメン。